すべての人がこの場所から笑顔になれますように。尊王将の独り言。おはようございます。
わ、響きますね、おりんの音。いやー、始まりました。尊王将の独り言。横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職に今日も生放送でお話しいただきます。お嬢様、おはようございます。
おはようございます。
今日のご機嫌もよろしいですね。
いいですね。11月11日ということでございまして、1が4つ並んでますね。
わ、なんかいい日ですね。
これがですね、巷の噂によるとですね、ポッキーの日だそうです。
あ、お嬢様ポッキー派ですか？
いや、食べません、そんなこと。ポッキーと何かあるの？
私きりたんぽ派でした。
ああ、きりたんぽっていうのもきりたんぽの日なの？
今日きりたんぽの日でもあるそうですよ。
それただあのみんなあのなんかこじつきちゃったね。
そう、日にちがね1位で、
もう1が4つ揃うっていうのはなんかね、こういい兆しなのかななんて思うと、ね、なんか些細なことでもなんかこうちょっとこうね、明るい兆しがあるようなことを思ってね、あのモチベーション上げていこうかななんて思うわけですけど ね。
そうですね。私お嬢様と話してると、すっごい落ち込んでても、もうかなりあれですよ、元気になりますよ。
本当、はい、それは素晴らしいことです。
はい、
素晴らしいことです。やっぱりね、和尚はね、人に元気を与えるというのがね、一番のお仕事でございますからね。なんか和尚さん具合悪かったら大変でしょう。今日も元気に生放送みたいなね感じでございますけどもね。
なんか若々しくていいですね。
そう、いやいや、もうそう言っていただけるとモチベーションが上がります。
高め合う間柄ということで。
そうだから、あのよく言うと40歳は不惑と言ってね、まとまずって言うじゃないですか。今ね、長寿だから、きっと60だな。60で不惑なのかななんてこう思ったりもするね。還暦って言いますけども、
はい、
でもそれはね、あの人生がね、例えばまあ50年とかね、60年ね、80年ぐらいの話だとちょうど真ん中だから、40歳は不惑だななんて。今90歳100歳ですから。
そうです。あ、待って、不惑とはと聞かれたらなんて教えてくれますか？
ね、まとわずですね。まとわずっていうことは今までの生きてきた流れですね、あのやっぱりいろんな経験を踏んで、これからは、その経験値を持ってね、確固たる思いを持ってね、迷わない。そういうところに不惑という、今40と一つの山があるんでしょうね。
かっこいい。
かっこいい。本当すごいね。もうかっこいい。いきなりかっこいいって言われましたね。今日床屋してきましたみたいな、そんな話じゃないですけどもね。なんとね、そんなことになるとね、もう素晴らしいのはね、もうあの私のですね、西宝寺の歌がですね、なんと全県に流れましてね。
何、どうしたんですか？リクエストとか？
いや
特集？
いや、私はですね、たまたまの縁がございましてね。
縁があって、
10分間喋るという機会をいただきまして。秋田のですね、某ラジオ局ですね。そこに行きました。まあ、FM なんとかってやつですけどもね。
それどこにスタジオがあるやつですか？
中市じゃねえか。中市のガラス張りのとこだったよね。そう。
ギャラリーいました？
ギャラリーもいたんじゃねえかな。
ま
あ、ただまあ、ここよりも狭い窓だったんでね、まあ、それぞれですけどもね、そこでね、今日何に喋りに行くかななんて思ったらね、これこそ CD だろうみたいなね、和尚 CD デビューしましたなんてね、これいきますみたいなね、和尚さん CD 作りましたみたいな。
すごい。いつ放送してたんですか？聞きたかったの。
先週
なんで告知しないんですか？
生放送。
一言ぐらい言ってくれれば。
テリアだったからね、みたいな。
ここで喋ってるのにこんなに。
そう。ここはまあ地元ですからね。なんか喋りやすい気もしますけども。
なんと。
私の歌の一番ワンフレーズがですね、なんと秋田に流れましたみたいな。
素晴らしい、全県の皆様に。
記念すべき、これでいよいよ一気に行くんじゃないかなって、
その放送を聞いた、まっすぐ聞いたパーソナリティさんはどんな反応でした？
いや、誰か聞いてるか分かりません。誰もその話はしてません
ので、ね。そうなんですか？
そう。まあ、秋田の放送の場合は、まあ、誰が聞いてるかちょっと分からないですね。まあ、地元の方が聞いてるのかちょっと分からないですけども。
聞いてると思いますよ。
私が今この喋ってるこの時間の放送はね、なんか随分ね、皆さんお聞きしていらっしゃるという。
私も、今週言われました。いやー、和尚さん、面白いですねって。
ね、うん、なんかたまにねそういう話を聞くんですけども、
そうそう、
私はなんかここでもう喋ったらもうそれっきりみたいなもんですから、どんなもんなのかなと反応なんか全然考えたことないんですけども、聞いてますよっていう人もね今週あたりはね結構いましたね。なんか嬉しくなりましたね。
今週どうしたんですかね。あのあれですよ、ツイキャスもこのコーナーでは行っておりますので、うんうん、草薙さんもおはようございますと、うん、ブラックバードさんもお嬢様、ゆこにさんおはようございます、うん、ヒロリンちゃこちゃんもおはようございます。あ、そしてドンさん、ギリギリセーフ、うん、おはようございま す、
ありがとうございます。
奥さん、草薙さんすごい、今日の記念日、チーズの日、鮭の日、下駄の日、西陣の日、日本鉄道設立、恋人たちの日、宝石の日、もう麺の日、鏡の日など。そうなの、今日、え、それ今日なの、今日なの、
すごいですね。何でもいいんじゃないですかね。この日がこの日だって言ってしまえば何でもその日になってしまうという、まあこれもいいんじゃないですか、ね、
え、じゃあ西宝寺の日もいつかは、
うん、西宝寺の日はどうなのかな、まあ、歌までは来ましたからね、うん、まあ、日にちはどうしようかななんてちょっと思います。
いや、歌までってすごいんじゃないですか、
う
ん、
ね、そのね、そのね、西宝寺ですけども、うん、なんとね、中学生がね、地元の中学生がですね、
はい、
うん、取材に来ましてね。
中学生が取材？
そうそうそう。なんか
授業の一環？
そうそう。で、地元のですね、なんかその、はい、まあ名所っていうか、なんかこう、やっぱり歴史的にいっぱいあるとこだとか、はい、そういうことをこう取材に来ましてね。
すごい。
で、2回ぐらい来たんですよ。真面目だな、なんてね、こう言ってんですけども。まあその中でですね、やっぱちょうど、平賀町って私たち平賀町
で、ね。そうですね。ね、そう、
平賀町は大悟と浅舞と吉田、三つ合わせて平賀町ですけど、その中の特にうちは吉田の、まあ、お寺なので、
はい、
その吉田地区に、まあ、特化したね、しおりを作ってくださいました。
すごい、これ、うん、
私の取材でですね、で一番最初に3つぐらいそのピックアップしたね、吉田のこう名称をちょっとね、書いてるわけですけど、一番最初にですね、なんと西宝寺をですね、ガガーンとね、ピックアップしてくださいましたね。
本当だ。そのリーフレット、お嬢様今日持ってきてくれたんですが、三つ折りの両面カラーで見応えもあるし、うん、この表紙が吉田地区、ね、吉田は最高ということで、うん、そう、これを開くと、1、西宝寺って書いてます。
西宝寺が書いてます。
これ写真とか記事も全部中学生が書いたんですね。
う
ん、
そうちゃんと書いてね、まあ、もういわゆる時間がそれぐらいだったので、よっぽどもう予約して書いたんでしょうけど、まあいいんじゃないですかね、
うん、せっかく取材してくれてるので私読んでもいいですか。
読んでみてはいいよ、
ちょっと初めて知ることもいっぱい、ね、
1、
西宝寺、最初に紹介するのは西宝寺です。このお寺は今から500年前に今の三郷町仙南村で作られました。それを吉田に移動させたのが今の西宝寺の始まりです。500年前ということは、つまり戦国時代。そんな混沌の時代に西宝寺は作られたのです。近くにある吉田城市にあった吉田城を守ってくれました。そして、西宝寺の住職さんから話を聞くと、西宝寺はなんと吉田城城主の小野寺氏が、建てた？え？開いた？
うん、
すごい！吉田城と西宝寺密接に関わっているんですね、というなんと深い記事なんでしょう。
え、そ
ういうことなんですか？
うん、ここら辺はですね、ちょうど1600年ぐらいになると、ほら、よく言うじゃないですか、天下分け目の戦いと、
はいはいはいはい、
1600年です。その時に来たのが、その戦争が終わってから来たのが佐竹さんっていう方たちですよね。
で、
その前はここは大体小野寺一族がですね、はい、大体統治していたと、こういうね、はい、いう話でございまして、今の横手城も、まあ、小野寺さんが頑張ってましたという話ですね。
はい、
その、ちょっと歴史はですね、非常にちょっと曖昧なところはありますけども、大体11代城主と言われてますけども、ね、その方が、吉田のお寺の隣の広場に、盾っていうかね、お城っていうんですけど、まあ、城っていうか城なんですけど、まあ、あれ、城館って言ってね、盾みたいな、盾っていう、ね。
はいはいはい。
盾っていうのは、こう、なんかね、こう、何階建てじゃなくて、平屋の、ね、はいはい、感じのどうなんでしょうけどもね、そこに隠居のお城を建てたのが吉田城。
へぇー。
そうそう。で、そこを、こう、 守る小病所として、あの千田村からパパンとも来たというようなところが、まあ、うちのお寺の発祥ですというような形かな。
私あの、うん、5、3年通って、うん、そちらに行くときに同じ名前の地名があるなって踏切のそばの看板見て思ってたんですよ。
あそこ曲がるとうちには来ません。あそこを曲がると来ないのは、要は地名だけは残っているんですね。
へ
え。西方寺って地名は残っているんです。
へえ。
だからちょうどあの昔の旧千田村、まあ、三里町ですけど千田村のユートピアって温泉があるあたりがちょうど西方寺という地名が残って、うん、あこれ東西方寺とかね、なんか西西方とか南西方とかあるんじゃないですかね。
そうなんだ、うん、でもねこの取材した最後の2行のね、うん、吉田城城主の小野寺氏が会期、会期って言うんですね、お寺さん作ることね、難しい言葉使ってね、こうやってしっかり調べて、
そうね、これはやっぱり絶対調べましたね、うちのあのホームページにと思ってますけどもね。そこにホームページがあるのでよかったですね。
ホームページがね。
うん、そう、ね、あそこにちゃんとあの遠隔と申しましてね、こう西方寺の歴史もちょっとあのちゃんと見れるようにしておりますけどもね。
お嬢様すごい。なんかこういう昔の話聞くのっていいですね。うん、昔の話、まあ、
だからね、
歴史っていうのかな、うん。
そういう今の名所とかねあるじゃないですか。うん、今他にも3カ所ぐらいこう取材して載ってる部分がある。あるんですけれども、うん、さあこれからの未来を考えた時に、うん、どうなっていくのかななんて思うじゃないですか。
そうですね、
形のあるものはなくなってしまうというのはこれは道理でございますからね、うん、見えるものはいつかなくなってしまいます、
うん
うん、そうするのならばね、みんな今あそこに写真であるね、写っているものというのはいつかなくなってしまうのかなということが未来に当然考えられるわけですが、
うん、
でも私たちの役目としてはね、その歴史というものをですね、ずっと継続していくように今から努力しなきゃいけないのだろうということを改めて思うわけです。これは何かというと、今の例えばあの地域を見ても、ね、お家がねあの壊れてしまうだとかね、亡くなってしまうというのはもう目の当たりにしているわけですよ、
うん、
ね、昔は先祖代々という言葉がございましてね。
そうですね、
誰も30年前にね、うちが亡くなってしまうなんて、そんなことを想像した人誰もいないのです。
いないな、
うん、未来永劫にうちは継がれているんだろうと思っていたら、30年だったらええー、みたいな、
うん。
ということはさっき言ったような形のあるものはなくなってしまう。これは道理ですからしょうがないんですけれども、しかし、うん、頑張って残していくという努力をしないと。で、じゃあ自分のね、あの生きてる時だけ残ってりゃいいのかという刹那的な考えをすると、未来の方々が非常にかわいそうなような気がしますよね。まあある意味そういうことを言ってしまうとちょっと無責任なような感じがしますけど、だから私たちの今の努力をもってね、あの未来の方々がね、頑張ってこう継続して生きるようにということを一人一人が考えていかないといけない時代になったのかななんてね、ちょっと思いますけどもね。
そうですね、その中でやっぱりこの中学生が歴史を学び、こう地域に伝えるこういうリーフレットを作るっていうことはまた一つね、これはいいですね。あ、コメントいっぱい届いてますね、あのちょっと戻るんですけど、
はいはい、
あれですね、ヒロリンチャコちゃんから、私も思います、お嬢様面白いですねって、これ何についての面白いか分かりませんけど、
全体的なもんなん
ですそうですかね。あとなめぬこさんが、この何がそうですねか分かりませんけど、そうですね、ビールも控えないといけませんねって、このそうですねはどこにかかってるのかな。
そうですね、これはですね、継続していくために体を大事にしてくださいっていうところなんですかね。
なるほど、さすがなめぬこさん。
ところがね、私肘の痛風をちょっと直しましてね、いやまだいけんじゃねえかなと思って、ちょっとまたちょっと飲んでしまってね、ここがちょっとね、 あれなのかな、
そこがお嬢らしいですよね。
で人の言うこと聞かないもん、まず。
そうですね、
で家族がね、なんだこの親父はなんてね、ああいう顔されるのがまた心地よくてね、まあ、
心地いいんですか。
そうそう、やっぱそういう顔されるとちょっと嬉しくなりますね。
ああそうか、
めんどくさい親父なんだなみたいな、ね、確認できますからね。
いやいや、そんなことないですよ、ほらなめ猫さんがね、もういい意味で見た目から面白いです。
あ、本当よかった。いや、これの面白いがいいんですよ。じゃあおかしいって言うとちょっと厳しいんですけども、ね、これ言葉のあのね、あのニュアンスなんですけど、面白いはいいじゃないですかね。
うん、あと、うん、ヒロリンチャコちゃんすごい、あのこれ西方寺の日はって私聞いたじゃないですか。うん、そしたら、3月14 ようかな。さ、うん、3が3ね。さね。い、うん、が1。うん、で、フォーが4。あ、いい。サイフォー。サイフォー。面白くないですか？ほら。
いいんじゃない？
いただく。
あ、ちょっと、すいません。いただきました。ありがとうございます。
すごい。
いいですね。あ、よくフォーっていうのもいましたからね、昔ね。
声大丈夫ですか、お嬢様。
フォーってね、なんかいますからね。
そうですね。いいと思います。これからもしかして、記念日になるかもしれません。
そうですね。もうそういうのも一つね、頑張っていきたいと思います。
そうです。あ、グッドタイムズさんも遅れた、おはようございます。ということで、たくさんいろいろいただいております。あ、すごいねっていうコメントもいただいて、あ、すごいのはやっぱりこの歴史。あと、ビールも控えないといけませんね、というコメントです。
一応私で21代目になりますけど。
あ、21代目なんですか？
そう、21代目。
21代目か。
ちょうどね、だいたい1代25年くらいずつやってきたかな、みたいな。
でもやっぱり話しやすさとか、そういうところって大事ですよね。
これからはやっぱこういうなんかね、来やすさみたいなね。なんかね、こう、なんかね、もういつでもなんか気楽にね、話せるみたいな、そういうものをこれからやっぱ醸し出していくところに、存続のね、キーワードがあるような気がしますけどね。
私ね、一番最初8年9年前にお嬢様のお寺さんに行って、こうお話、番組のお話をしに行った時に、うわ、すごいお嬢様いらっしゃったと思って、すごいドキドキしながら待ってたんですけど、ね、話し始めた途端すごい今みたいな感じで、話しやすい。
あまり変わらないですね、私も。これ変わるのって思いました。やっぱここはね、やっぱりもう芯をね、ガズンと言ってですね、やっぱ変わらないように通していこうかななんてね、ちょっと思ってますけども、まあ、それにおいてはですね、やっぱり人の世の中で私もね、生きておりますから、ね、人と人との関わりをね、大切にしながら、ね、日々精進していきたいと思っている今日この頃でございました。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、ここまでは横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。現在西宝寺では12月31日の除夜の鐘つきの予約を受付中です。でぜひね、ご希望の時間早めにお電話等でご予約いただければと思います。
はい、じゃあお待ちしてます。
はい、お嬢様ありがとうございました。
ありがとうございました。